コリント教会の集まりがその人々にとって益とならずに害となってたと。教会として彼らが集まるとき、その集まりは主の栄光を表すこともなく、また兄弟姉妹たちの信仰の強化にもなっていなかったって。またそれだけではなかったです。この群れの中には一致はなく、分裂が存在していたって。貧しい者たち、そうでない人々、そのように本来ならば助け合うところ、キリストの愛を実践するところが、そのようなことが全くなされていなかったって。また非常に悲しいことに、いつの間にか彼らが集まった時に主を覚えることよりも飲食がその目的となってしまっていたって。教会が、主の栄光を表すべき教会が、まさにこの世の社交場と同じような状態であったという。教会が世俗化してしまったと。大変悲しいこのコリント教会。パウロは彼らが抱えるさまざまな問題を多く熟知していました。さまざまな彼らの問題についてパウロは御言葉から真理を教えていくわけです。前回私たちが見始めたように、パウロは彼らに主の晩餐について教えるわけです。この教えを彼らが知らなかったわけじゃありません。パウロは改めてこの教えを彼らに与えるわけです。10章の21節では、この主の晩餐のことを主の食卓というふうに呼んでいました。この主の晩餐っていうのは一体何かというと、イエス様が弟子たちをお持ちになった最後の晩餐の時に、主ご自身が守るようにと弟子たちに命じられた聖餐式の話です。あの二階座式でイエス様が弟子たちをお持ちになったあの最後の晩餐、追越しのあの食事、それが最初の聖餐式になるわけです。神様は2つのことを教会に命じられました。1つは、主イエスキリストを信じた者たちがバプテスマを受けるようにと。2つ目は、主の聖餐を守るようにと。で、前回も私たちが見たように、初代教会において人々が主の晩餐に集まった時には、そこには哀賛が伴ったということを見ましたよね。彼らはお食事をして、そして聖餐式を持っていたと。哀賛があって、そしてその後にこの聖餐式を行っていたわけです。最初にお話したように、パウロからこのことを学んでいたコリント教会、今一度パウロは彼らに、一体主の晩餐とは何なのか、教会とは一体何なのかについて彼らを教える必要が出てきたわけです。で、皆さん、私たちにとっても同じですけれども、主の真理にしっかりと立つということは、あなたや私にとっても、どの時代でも、どの場所においても、すべての信仰者にとって大切なことです。なぜかというと、我々がしっかりと真理の上に立つことによって、教会の中に入り込んでくるさまざまな偽りの教えを見分けて、そしてそれを排除することができるからです。そういった悪の働きというのは常になされているわけであって、我々は賢くならなきゃいけない。何が神の教えなのか、何がそうでないのかを見極めることが必要です。同時に、我々が神様の真理の上にしっかり立つならば、主の目的をこの世においてしっかりと果たすことができます。できるわけです。私たちは主の栄光を表すために救われ、主の栄光を表すために生かされていると。その働きをなすためには、我々が神の真理の上にしっかりと立ち続けていくことが必要です。さて、前回から学び始めたこの主の晩餐、今からもう一度その晩餐に時を戻してみましょう。あたかも私たちがその場にいるかのように。ちょっと皆さんの頭の中に描いていただきたいのは、エルサレムでイエス様は弟子たちと過ぎ越しの食事をしておられました。で、実際にその場にあって、イエス様はパンを取り、パンを人々に、弟子たちに配る、その前に 本来ならばホストは、イスラエルがエジプトでの奴隷から解放されて約束の地へと導かれたことを話すはずなんです。必ずそのようにしたんです。ところがイエス様はその話をなさらずに、弟子たちにとって大変驚きのメッセージをなさったわけです。これはあなた方のためでも私の体です、私を覚えてこれを行いなさいって、11章の24節のところです。イエス様はパンを取ってそれを弟子たちに配ろうとする、その時にこのパンはご自身の体なんだと、これは私の体なんだと、そのようにおっしゃった。パンは主イエスキリストの体を象徴したわけです。そのパンがイエス様の体になったのではありません、あくまで象徴です。つまり主はこの夕食のあと、次の日になりますけれども、翌日十字架の上で成し遂げられる完全な贖いについて、罪の許しについてお話になったわけです。この最後の晩餐の翌日にイエス・キリストは十字架につけられるわけです。ですからこの箇所を見ていただきますと、こうありますよね。24節に、改革庫の中に、これはあなた方のための私の体ですって。さっきもお話したように、このパンはイエス様の身体を象徴していたって。イエス様がここでおっしゃったのは、明日私はあなた方の身代わりとなって十字架にかかることをお話になるわけです。で、ここであえてあなた方のためというふうに説明されています。このイエス様の十字架の死の目的が明確に記されているわけです。イエス・キリストはご自分の罪によって十字架に貼り付けにされるのではなかったということです。イエス様はあなた方のために、あなたや私のために十字架におかかりになったと、そのことを強調するわけです。この十字架は、私の身代わりの死はあなた方のためだったって。主イエス・キリストはご自身の体をあなたのために犠牲にして救いを備えてくださった。で、その贖いのことをイエス様はここでお話になったわけです。このパンは主イエス・キリストの身体の象徴なんだって。で、その話をなさった後、イエス様は弟子たちと共に食事をなさるわけです。このパンを配った後、人々は水穀子の食事を行うわけです。さて、その食事も終わりました。いつものようにイエス様は杯を取ってそれを弟子たちに配るわけです。で、その杯を配る前にイエス様はお話をなさるわけです。これはもういつも同じことです。何か特別なことをなさったわけじゃない。いつもと同じようにイエス様はそこで杯を配る前にお話をなさった。本来ならばそこでエジプトで流された子羊の血の話をなさるわけです。こうして私たちは神の裁きに合わずにその裁きから過ぎ越された、救われた話をするわけです。ところがイエス様がこの時にお話になったのはその話ではなかったんです。翌日なされるご自身の犠牲の話をイエス様はここでお話になったんです。25節に、この杯は私の血による新しい契約です、これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさいって。イエス様はこの後何が起こるのかをちゃんとご存知でした。主ご自身が、神ご自身が人となり、神ご自身があなたや私のためにご自分の命を犠牲にしてくださるって。私の血による新しい契約なんだ。これがこの最後の晩餐において主がなされた教えでした。で、皆さんに今注目いただきたいのは、この杯は私の血による新しい契約とイエス様がおっしゃったところです。新しい契約って、新しいという以上古い契約も存在するわけです。で、契約って一体何なのかって、私たちもこういう言葉を使うんですが、 聖書から見るならば、この契約っていう言葉の意味は、相互の利益と責任が含まれる重大な同意であるって言います。何かを同意して何かを決めるわけですが、そこには双方のその利益とまた責任がそこに含まれるんだと。で、そのことを我々はこの契約という言葉を使うときに覚えておかなきゃいけない。新しい契約を結んだならば、そこには責任が伴うということです。このことはまた後で我々見ていきます。さて、まずこの古い契約、一体どんなものだったのか。古い契約というのは、人間が主なる神様と結んだ契約の話です。人間が神と契約を結ぼうとするわけです。で、出エジプト記の24章のところにそのことが出てきます。で、そこを見ていただくとこんなふうに記されています。特に五節のところからご覧いただくと、それから彼はイスラエル人の若者たちを使わしたので、彼らは全焼の生贄を捧げ、また和解の生贄としてお牛を主に捧げたと。モーセはその血の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に注ぎかけたと。和解の生贄のお牛の血の半分を祭壇に注ぎかけたと。まだ半分残ってるわけです。7節、そして契約の書を取り民に読んで聞かせた。すると彼らは言った。主の仰せられたことは皆行い聞き従います。そこでモーセはその血を取って、残った半分を取って民に注ぎかけ、そして言った。見よ、これはこれらすべての言葉に関して主があなた方と結ばれる契約の血である。って、私たちはあなたがおっしゃることを守り行いますと契約を結んだんです。ですから、この古い契約というのは人間が主なる神様と契約を結ぶわけであり、じゃあ新しい契約はというと、神様が人間と結んでくださった契約です。ちょっと比較してみていきます。古い契約というのはどういうものかというと、今我々が御言葉で見たように、動物の血によって結ばれたものでしたよね。和解の生贄の血を取って、その半分は祭壇に、半分はそれを誓った民に注ぎかけられたって。動物の血によって神との間に契約を結んだんです。新しい契約というのは動物の血ではありません。主イエス・キリストの血をです。イエス様の血によって結ばれた契約です。ですから25節に、この杯は私の血による新しい契約だって。この新しい契約は私の血によって成立するものであるって。二つ目に、この古い契約と新しい契約、どこが違うのかって。古い契約っていうのは自分の努力とか行いを強調するわけです。ちょっとさっき読んだとこ思い出してくださいます。これが神が私たちに要求されていることだって聞いたときに、人々は何を言ったかっていうと、分かりました、それを守りますっていうわけでしょ。彼らは自分たちのその努力でもって、自分たちの頑張りでもって神が要求していることを守ると誓うわけです。これは古い契約で強調されているんです。じゃあ新しい契約かというと、新しい契約は自分の努力とか行いを強調するんじゃないです。主イエス・キリストの恵みを強調するんです。エペソ人の手紙の1章の7節のところに、この方にあって私たちは、つまりイエス様にあって私たちは、その血による贖い、イエス様の血による贖い、罪の許しを受けています。我々はイエス様のその父親によって罪の許しをいただいた。これは神の豊かな恵みによることですと、エペソの 1-7 が教えます。ですから私たちの努力によってこの罪の許しをいただいたんではないということですね。神様がそれを私たちに与えてくれた。一方的な恵みによってそれを神は与えてくださった。3つ目の比較というのは、古い契約というのは救いをもたらすものではありません。新しい契約は救いをもたらすものです。ペテロはペテロ第一の手紙の1章の中で18節に、ご承知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたの、つまり救いの話です。 銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのですって。ですから古い契約は救いをもたらすものではなかったって。でも新しい契約は救いをもたらすものだって、罪を許しを与えてくれるものだって。最後にもう一つだけ、古い契約というのはモーセを通して与えられています。新しい契約は主イエスキリストによって与えられたんです。まとめるとこういうことですよね。皆さん、イスラエルの民はその神のメッセージを聞いたときに、彼らはそれを守ると約束したんです。彼らは守ると約束したこの主の教え、この主の仰せを厳守することを約束はするんです。守りますと言うんです。でもそれを行うことはできなかった、守れなかったんです。どんなに神が要求することを遵守することを心で強く決心しようと、そのために前進、最善を試みても私たちにはできることではありません。人間はどんなに努力しようと、自分の努力によって救いに預かることは絶対に絶対にありえない。でそのことに気づくためにこの古い契約が存在したんです。だってこの古い契約というのはまさに自分の努力による救いでした。この教えを守れば、ここに言われていることを実践すれば、私にはこの救いが与えられると。もう皆さんご存知のように、私たちは自分の努力で罪の許し救いを得ることは絶対にありません。だから神の助けが必要なんです。神の救いが必要なんです。そしてイエス様は完全な救いをあの十字架での身代わりの死によって備えてくださった。その救い、それは恵みによって与えられるものである。そのことを新しい契約だと、そのようにおっしゃるわけです。ですから私たちに必要なことって皆さんお分かりになりますでしょ。残念なことに私たちは自分の努力で自分の救いを得ることができると信じきっているわけです。私たちが気づかなきゃいけないことは、私たちにはその可能性はゼロだということです。でそれに気づかない限り、神が備えてくださった救いを求めて出ていこうとはしません。だからやってみなさいって、一生懸命自分で守るように、自分の行いで神様に受け入れていただけるように頑張ってみなさいって。その時に気づくはずなんです。本来は誰も行いによって救いを得ることはないって。イエス様はこの今日のテキストの中で、この杯は私のうちによる新しい契約だって、こういうふうにおっしゃいました。神様とあなたは、救いに預かったあなたはこの新しい契約の関係にあるんです、ね、イエス様を信じた人々に神がどんな祝福をくださったのか、その名を信じた人々にはどんな特権を与えると神様おっしゃいました。その名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになったと、ヨハネ 1-12 のところですよね。ですからイエス様を信じたあなたは神の子供とされた。じゃあこの世界を作りになり、我々を愛してくださり、この救いを備えてくださった神様が私たちにとってどんな存在なのかって、トマスが口にしたように、この方は私の主であり、この方は私の神である。お分かりになります。このような特別な関係の中に我々信仰者っていられたんです。この世界のすべてを作りになり、すべてを治めてらっしゃる方、しかも我々のような罪人を愛して、そんな私たちのために救い主を送ってくださった方が私の神なんです。私の神なんです。しかも私はこの方の子供とされたんです。このような特別な関係に私たちはこの救いによっていられたんです。ですからそれを話した後、パウロが教えるのは、もう一度24と25を見てくださいます。同じ言葉が繰り返されてますよね。 私を覚えてこれを行いなさい、24節、25節にも私を覚えてこれを行いなさいって、覚えてっていう名詞です。私を愛情を込めて記念するために、つまりこの思い出すっていうか覚えるっていう言葉はただなんとなく出来事を思い出すっていう話じゃないんです。確かイエス様って十字架で亡くなったんだねって、そういうことを思い出す、そんなことを言ってるわけじゃありません。ここで言われてるのは、十字架にかかってらっしゃるあの主とあなたとの可能な限り生きた親しい交わりの話です。誰かがこんなことを言いました。イエス様のあなたの見てらっしゃる十字架のイエス様って今も血を流してるかって。私たちはイエス様の十字架をただ過去の出来事として片付けるんじゃないんです。我々がイエス様のその十字架を見上げるときに、そこで私の身代わりとなって苦しんでいらっしゃる主を見るんです。人であられたゆえに体中から血があふれて苦痛にあぎながら、その痛みをすべて飲み干してくださった。なんで主がこんな苦しみを味わったのかって、あなたのためだって。私たちはただその史実として、歴史上の事実としてただ覚えるだけじゃない。十字架にかかってくださり命を捨ててくださったこの尊い犠牲があって、私はこの素晴らしい神様と特別な関係に入れられたって、イエス様の味わわれた全てのものは私のためだったって。私たちも愛する人をもうすでに天に送って、時に懐かしむことがあります。もちろん同じレベルの話ではない、でも少し分かっていただけると思う。いろんなことを思い出しながら、こんな教えを受けたとか、こういうことを一緒にしたとかって、でそれを考えるだけで私たちは感動を覚えたりします。涙が出て感激したりします。イエス様との私たちの関係というのは生きたものであるべきだって。いつも私たちはあの主の十字架を覚えて、苦しまれたすべてのことは私を愛するためだったって。それを私たちは忘れてはいけない。だから私を覚えなさいって。そしてここに行いなさいという動詞がついています。これは現在形の命令です。イエス様が成してくださったことを私たちはいつも思い続けるんです。教会によって毎週聖餐式を持つところ、月に1回持つところ、いろんな形で聖餐式を持ってます。御言葉が私たちに教えるのは、この聖餐式を継続して行い続けていきなさいと。何回持つべきということは聖書の中に教えられてない。毎週持つから素晴らしい信仰者が誕生して、月に1回だから、2ヶ月に1回だから、そうでないのか、そうじゃありませんよね。この御言葉が私たちに教えているのは、あなたはいつもあの十字架のイエス様を覚えてなさいって、その人いつも親しい交わりにいなさいって。聖餐式を取るときだけじゃないんです。我々はいつもこの主を思いながら、この主をいつも覚えて、そして心からの感謝と礼拝を下げ続けていくって。イエス様がこのお話をなさったわけですけども、この最後の晩餐のこの時、その時までの吸い越しというのは、さっきもお話したようにエジプトからの解放を、彼らはそれを覚えて、そして感謝を下げたわけです。でもイエス様がこの時にこのように聖餐式を教えられたこの時から、私たちはこの主を感謝するものへと変えられるんです。私たちがイエス様を覚えて集まる時に、この聖餐式の時、何をしているかって、イエス様の犠牲によって罪の奴隷から解放されたこと、永遠の呪いから解放されたこと、永遠の滅びから解放されたこと、そのことを覚えて行い続けていきなさいって。で、皆さん、感謝ですよ。 主に対する。私たちが主を見上げるときに、主のメッセージは、私はこれをあなたのためにしたって、私は喜んであなたのために犠牲を払ったってとすれば、主があなたや私に問われているのは、じゃああなたは私のためにどんな犠牲を払うのかって。私たちは有り余っている中から主にお返ししていません？時間にしても自分たちが与えられているものにしても、主は神でありながら人としてこの世に来てくださり、ご自分の命をあなたのために犠牲としてくださった。問われているのは、じゃああなたはそれに対してどんな犠牲を払って主に感謝を表すのかって。ですから26節見ていただくと、こんなふうにその後続くわけです。ですからって、ですからって、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むために、あなたたちがこの聖餐式を行うために、この素晴らしい主の犠牲を覚うために、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。覚えてます？新しい契約には責任が含まれてるって。確かに神様は一方的な恵みによってあなたや私に救いをくださった。それが終わりじゃないということです。私たちには責任があるということをしっかり心に刻んでおくことが必要です。どんな責任なのか、ここに書かれています。主の死を告げ知らせるんだって。イエス様のあの十字架を人々に伝えるんだって。私たちが伝えるメッセージってのは、あのイエス・キリストの十字架によってどんな罪人でもその罪を完全に永遠に許していただけるんだと、このイエスにあって救いはあるんだと、そのメッセージですよ。このイエス・キリストこそが私たちを罪から救い出してくださる唯一誠の救い主なんだって、そのメッセージですよ。で、皆さん、私たちの周りにはこの救いを拒んでいる人がいっぱいいます。救いの話を聞いても聞いてもそのメッセージを拒み続けている者たちが山ほどいます。パウロは教えるんです。主が来られるまでこの主の死を告げ知らせていきなさいって。主が来られるまで、再臨のその時まで、イエス様があなたを迎えに来てくださるその時まで、もしくはひょっとしたらこの肉体における肉体の死を経験するかもしれない、その再臨の前に。パウロが言うのは、その死であろうと再臨であろうと、あなたがこの地上に置かれている間は、この十字架での身代わりの死によって救いを備えてくださった主を、そして死によって備えられた完全な救いを述べ伝え続けていきなさいと。それがあなたや私に託された責任なんです。そんな責任を神は私たちに与えてくださった。私今でも思い出すのは、小学校の時にうちの担任がその朝のホームルームの時間に、それぞれがその学校に来るまでの間に新聞とかラジオテレビを通してニュースを調べてきて、それをみんなの前で発表するというような、そういう時間がありました。その当時はインターネットなんかありませんから、新聞を読んだりとかテレビを見たりとかラジオを聞いたりして、できるだけみんなが知らないニュースを持ってきて、その朝のそのホームルームの時間にみんなの前で発表しようとする。みんな必死になってそのニュースを探ってました。で、何か見つけた時はどうかっていうと、みんな勇んで学校にやってきて、その時間を楽しみにして、先生が来るのを待ってて、そして先生がその機会をそのオープンした時に我先にと手を挙げて、こんなことがありましたって、知ってますか皆さんって。で、皆さん、私たちはこの世界のすべての人にとって最も素晴らしい知らせを知ってるんです。罪の許しは与えられるんです。救いは完成したんです。救いは備えられたんです。それを私たちは本当に人々の前で喜んで伝えようと、 我は先にそのメッセージを伝えようと、そんな思いを持って与えられた責任を捉えているでしょうか。私たちはこういう責任を主からいただいているって。ですからしっかりと聖餐の式に預かるとき、イエス様の十字架を覚えるときには、この務めが私にはあるんだと、そしてその務めをイエス様にお会いするその日までしっかりと果たし続けていきなさいと、そのようにパウロは教えるわけです。そして26節、27節ご覧いただきますと、次にこういう言葉が出てきますよね。従ってと、つまりこういう責任をあなたたちは負ってるから、だからもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあればと、このように続いています。従ってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあればと、このふさわしくないままっていうのは不適当な状態です。それらの価値と一致しないという意味です。ですからパウロが警告することは何かっていうと、もし私たちが正しくない態度を持ってこの聖餐式についてるならばという話です。ふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むもの、正しくない状態で正しくない心の態度を持って聖餐式にもしあなたが預かっているとするならば、その席にあなたがついているとして、そのパンをそして杯を取ろうとしているんであれば、あなた覚えておかなきゃいけないって、こうありますよね。27節、主の体と血に対して罪を犯すことになりますって。あなたがやっていることは主に対する罪なんだと、大変厳しいことをパウロは言うわけです。主に対するそれは罪であり、あなたは主に対して罪を犯すことになるんだって。でもよく考えてみたら、ちゃんと聖餐式に出てきて、ちゃんと聖餐式の時に静かに座っていて、回ってくるそのパンと杯をいただいている、どこが悪いのかというかもしれない。でもこの後パウロが私たちに教えてくれることはこういうことなんです。皆さん、神様がご覧になっていらっしゃるのはあなたの心だということです。マラキ書の中に皆さんのところに2箇所御言葉を記しておきました。マラキの 1-6 と 2-2 のところです。マラキの 1-6 には、子は父を敬い、しもべはその主人を敬うと。もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。あなたは確かにそう言うかもしれないって。でもあなたの態度はどうなのって。マラケの 2-2 のところも、もしあなたが聞き入れず、もし私の名に栄光を期すことを心に留めないなら、万軍の主を仰せられる。私はあなた方の中に呪いを送り、あなた方への祝福を呪いに変えるって。いいです。罪の問題っていうのは、どっちでもいいような話じゃありません。大変重たい話です。神はどんな罪であってもそれを憎んでいらっしゃる。ですから私たちは確かにそういうことをやっていたとしても、問題なのはどんな心でやっているのか。本当に主に対する尊敬を持ってやっているのか。本当に主に対する恐れを持ってやっているのか。そこが神の関心だというわけです。だからちょっと考えてみる必要がありますよね。私たちが何かをする、特にここで私たちは聖餐式のことを見ているわけですけれども、でこの態度っていうのはどんなことをするにも共通しています。ふさわしくないままで私たちが聖餐式に預かるとか、ふさわしくないままの態度で例えば礼拝に集うとか集会に集まるとか、このふさわしくないままの状態って一体どういう状態なのかって、いくつか挙げることができます。一つはね、罪を持ったままの状態です。つまり罪を神の前に告白しないで、罪を隠した状態で、その状態で出てくるということです。思い出してください。ます聖餐式っていうのはイエス様のあの身代わりの死を覚えるわけですよね。 イエス様がご自分の命をもって備えてくださった完全な救いを思い出すわけですよね。ですからそこに預かっている一人一人信仰者は、主をあなたが備えてくださった、あなたがこんな大きな犠牲をもって備えてくださった罪の許しを感謝しますと、そのように本来ならば言いながらこの聖餐の式に預かるわけでしょ。でそう確かに口で言っていながら、心の中に主が憎まれ、また主を十字架にかけた罪を愛しているとすれば、その人って偽善者じゃありません。口では感謝すると言いながら、心の中に神が憎んでいらっしゃる罪があり、その罪を愛してるって言ってることとやってることは違うわけでしょ。栄光ある清い神様の前に罪を持ったまま来るというのは、神を恐れていないことの証拠です。神に対する畏敬の念に欠けてるわけです。そういう人は神の前にふさわしくないって。ですからふさわしくないままで我々吟味しなきゃいけない。主の前に立つときに、あなたは見事に自分の罪を隠し覆せたと思うかもしれない。でも神の前では全ては裸なんです。神様はあなたの心をご覧になっていらっしゃる。ですからここにあるようにふさわしくないままでこの聖餐の式にイエス様の十字架を覚えるって、その人は心の中に罪を隠してるんです。その罪を告白しようとしない。感謝のことに、我々が罪を神の前に告白するならば、つまりそれは神様と神のおっしゃることに同意してるんです。誰かのせいでとか誰かに責任転嫁するんじゃない。私がやったんですって、私が間違って、神と同意することです。その時に神は許してくださる。そして私たちは神の前に出てくるんです。それがふさわしい態度なんです。二つ目に言えることはね、形式的に守っていることです。聖餐式でも何でもそうです。礼拝だってそうです。皆さんがこうして集まってくる、それはなぜ集まってくるのかって、こういうふうに私はクリスチャン生活を送ってるから、こんなふうに送ってきたから、こんなふうに人々から言われたから、あくまで形式上だけのものだとすれば、あなたの体はここにあっても、あなたの心はここにありません。そのような態度が神の前にふさわしいかどうかです。またもう一つ挙げるとしたらね、皆さんね、例えば聖餐式に預かるとか、こういう礼拝に集まってくる、何でもいいです。その時にそれに参加することによって神様から何かいただけると期待することです。それもふさわしくない。例えば私たちがこうして礼拝に集まってくるのは何かというと、神様から与えられたものをしっかりと覚えて、それを感謝するために来てるわけでしょ。神に礼拝を捧げるために来てるんです。ここに来たら何をもらえるんでしょう。もちろん神様の御言葉が教えるその御心というのを我々は知ることになります。でも私たちが礼拝に集まるときに、私たちは何で集まるか、神への感謝を持って集まってくるわけです。イエス様の十字架を覚えたときに何が必要なのかって、じゃあ聖餐式につけば何か神様特別な何かご褒美でもら与えてくれるんだろうかと、聖餐式にずっと出てたら皆勤賞を取れば何か特別な祝福があるのかって、それはしなきゃいけないことじゃないんです。私たちにとってやりたいことなんです。だから私たちは集まってくるんです。でも忘れてはならないのは、何かを得るためじゃないんです。得たことに対する感謝なんです。主のなしてくださった御業に対して私たちは心からそれを感謝して神に正しく応答してるんです。ですからパウロが言うことはこういうことです。我々クリスチャンがこの聖餐式に臨むとき、イエス様の十字架を覚えるときに、またそれ以外のときもそうですが、自分の心を正確に探ることだって。なぜ主が悲しまれる罪を持っていながら、私は主を愛していますと偽ることができるのかって、偽善者として歩み続けること、一体そこにどんな祝福があります。宗教的なユダヤ教徒たちはそんなふうに生きたんです。悲しいことに彼らはそのことによって救いを得ることはなかった。ですからパウロは、もしあなたの心が正しくなければ、あなたは神に対して罪を犯すことになるって、 そこでこう言うんです。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさいと、主に対してふさわしくあるようにと。そのためには自分を吟味することが必要だって。この自分を吟味するっていうのも現在形の命令です。これは試すとか試験するっていう意味です。自分の心を試験するんです。本当に自分の心が、自分のその心の動機が正しいのかどうかを。またこの言葉には価値があると認めるなんて意味があります。本当に神の前に立つに価値あるものかどうか、このような心で神の前に立っていいのかどうか、一人一人が自分の心を吟味しなきゃいけない。そうするとこれまでの集会への参加とかなり変わってくるかもしれませんよね。参加することが目的じゃないんです。主を崇めることが目的なんです。主の杯やパンに預かることが目的じゃないんです。主の恵みに感謝することが目的なんです。ですからね、皆さんね、私たちが主が命じておられることを行うことによって、我々が自分に問わなきゃいけないのは、本当に神が喜んでくださっているのかどうかです。自分は言うかもしれません、これだけのことやってるんだからきっと神様喜んでおられるに違いない。問題はあなたがどう思うかじゃない、人がどう言うかでもない、神がどうおっしゃるかです。自分を吟味しなさいって、それがこの聖餐式に預かる主を崇めるときに最も必要なことだと。でそれを話した後で29節見てください。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになりますって、大変厳しい警告がここに出てますよね。正しい態度で聖餐式に臨まないなら、さっき我々見てきたように主に対して罪を犯すって、そして裁きの対象になるということです。この29節の身体をわきまえないでと書いています。日本語はあえてこんなふうに身体というふうに訳してくれた。なぜかというと、ここで言われているのは人間の体の話じゃないんです。主ご自身の体の話です。ですからあえて新改訳の中では身体というふうに訳しています。ギリシャ語の信頼できるその写本の中にはこのように主のという言葉を入れています。ですから誰の体なのかはっきりそのように記してくれているわけです。あるいは人間の体の話してるわけじゃない、主の身体の話です。だってここでずっと語ってきたことは何かっていうと、あのイエス様の十字架を覚える話でしょ、ね、尊い犠牲を覚えるわけですよね。ですからその身体をわきまえないでと、その身体を正しく評価しないならば、それを正しく批判しないならば、あなたは主に対して罪を犯すことになるって。いいです。パウロが言いたいことはね、そこでパンと杯を取る、そうやって彼らは来たわけでしょ。そしていつの間にか彼らは確かに聖餐式を守っていました。主の晩餐を守ってました。愛さんを共にしていました。でも目的が全くずれてしまったわけでしたよね。パウロが言いたいのは、あなたたちが取ってるあのパンと杯は普通のパンと杯ではないんだって。ですから主の身体をわきまえないで、一体何をあなたがしているのか、そのことを正しく評価しないのでは、正しく判断しないのでは、あなた自身に裁きを招くことになるんだって。その飲む食いが自分を裁くことになりますって。でここで29節に自分を裁くことになります。裁くという言葉はこの後繰り返されてきます。でこの29節でその飲み食いが自分を裁くことになる、この裁きというのは永遠の裁きの話ではありません。なぜかというと、もうすでに救いに預かった人は、罪の許しをいただいた人は二度と罪の裁きを受けることがないからです。じゃあこの裁きとは何か、これは主の懲らしめの話です。そのことがこの後に出てきます。 ですからパウロが言うのは、もしあなたがふさわしくない態度でもってこの聖餐式に預かっているならば、参加しているからそれでいいじゃないと、心に確か罪があるし罪を犯しているけどでもいいじゃない、誰も知らないんだから、そのようなふさわしくない態度でもし臨んでいるとしたら、あなたはこういう裁きを、懲らしめを受けることになる。どんなことか30節ご覧いただくと、3つのことが記されていますよね。そのためにあなた方の中に弱い人や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。まずこの弱い者がいるって、これは非常に病弱な人の話です。体が弱い人の話です。病人というのはここに記されている通り病気を患うことです。そしてこの死んだ人と書かれています。この死んだというのは眠ったということです。肉体的な死を言っているだけです。永遠の滅びに至ったという話ではないです。もう皆さんよく存じるように、クリスチャンが、また人々が死んだときにそれを眠るというのは、眠ったら必ず起き上がるから、目覚めるからですよね。ある人は目覚めて神の栄光の中に、あるものは目覚めて神の裁きのところに立つわけです。ですからこういった懲らしめがなされる。ですからこういうことですよね。あなたが神の前に心を閉ざして、神が憎んでらっしゃる罪を平気で行い続けて歩んでるんだったら、神はあなたに懲らしめを与える。神様はあなたが正しい道を歩むように、罪から離れて神が喜ばれる歩みをするように、まさにスパンキングを与えるって。その結果あなたは非常に病弱になるかもしれないし、病を患うかもしれないし、肉体的な死を経験するかもしれない。見ていただくと、死んだ者が大勢いますって、弱い者は病人が多くなりって、一人や二人のことじゃない、そういう人がたくさんいるって話です。勘違いしてはならないのは、病気がすべて罪の結果だと言ってんじゃありません、ね、イエス様を信じて神様に従っているはずのあなたが神に逆らい続けているならば、こういったことがあなた自身の身に訪れるって。おそらくその人はね、よく分かってるはずです、自分に神様の懲らしめが届いていること。でそのことを主はおっしゃって、ですから31節、しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありませんと、このようにお話になって、自分を吟味することの大切さを改めて彼は話すわけです。私たちが自分を裁くならって、自分を正しく評価するなら、自分を正しく批判するならばと、自分を吟味した上で神の前に正しく歩み続けていこうとするならば、自分の罪を告白して主の前を正しく歩んでいこうとするならば、そういう人には裁きがないんだというふうに言います。だって神の前を正しく歩んでいったら、その人が懲らしめられることは、その必要性はないからです。で32節をご覧いただきますと、ね、こう続くんです。しかし私たちが裁かれるのは死によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためですって。裁きという言葉が出てますよね。まず、しかし私たちが裁かれるのは死によって懲らしめられるのであってと、さっき説明したように、このクリスチャンたちが経験する裁きについてパウロは説明しているんです。主によって懲らしめられるんだと。この懲らしめられるっていうのは、子供が訓練されるとか、いろんな災難が与えられることによって懲らしめられると、そういう意味を持っています。ですからこういうことですよね。愛する神様が、その人を愛する神が、その人の信仰の成長のために、その人が主の御心に沿って正しく歩むために、その人が間違った道を歩んでいる、その間違った道から正しい道に戻すために、神がこのようなことをなしてくれる。その神の御業がこの懲らしめだということです。で、32節のところに、それはっていう接続詞が出てますよね。この後見ていただくと、私たちがこの世と共に罪に定められることのないためですと、ここで言っているのは裁きを2つ比較するんです。最初の裁きっていうのはクリスチャンたちが受ける裁き、ここにあるように懲らしめの話です。後半に出てきているのは、世と共に罪に定められることって、この罪に定められるということは有罪の判決が下されるとか、 罪の宣告がされるって。後半に書かれてあるのは永遠の裁きの話です。ですから裁きといってもこのように二つあるんだということ。罪許された者たちに対する裁きというのと、許されていない者たちに対する裁きの話です。だからクリスチャンであるあなたは永遠の裁きを恐れながら生きるんじゃないね。それはもうあなたから完全に除かれたんです。でもあなたが間違った道を歩んでいると神は懲らしめを与える。それはあなたを愛しているからです。でも愛している神を憎んでいる人々には、その人たちにふさわしい神様の裁きが、つまり永遠の裁きが下るわけです。33節に、ですから兄弟たち食事に集まるときは互いに待ち合わせなさい、空腹な人は家で食べなさいと、こんな言葉が最後に結論として記されています。というのはパウロはこの主の晩餐について話をしてきたわけです。その中で最初のことを思い出してください。彼らは哀賛を共にしたわけでしょ、食事を共にしたわけですよね。それについてパウロは言うわけです。ですから兄弟って食事に集まるときって、それを目的に集まっている人々がいたからです。それが問題だったわけでしょ。そこでパウロは言うんです。もしあなたたちがそれを目的に集まるんだったら互いに待ち合わせなさいって。なぜこんなことを言ったかというと、21節のところにこの人たちは食事の時めいめい我先にと自分の食事を済ませるって書いてある。だからみんな集まったらみんな待とうとしないんです。もう我先にその食事を口にしてたんです。だからパウロは言うんです。もしあなたたちがそれを目的に集まるんだったら待ってあげなさいよって。そしてこう続くんです。もしあなたたちが食事を食べるために集まるのであるならば、この空腹な人はっていうのはまさにお腹が空いてる人です。だから彼らはお腹空いてるから早く行ってそこで食べたいとするわけです。でそういう人々に対してパウロは言うのは、家で食べなさいって。なんでこう言ったかって、あなたたちが集まるときに食事が目的ではないからです。それをずっとパウロ教え続けてるんです。でもこの人たちはそういう目的で集まってた。もしあなたたちが空腹で早く行ってそこで食べたいと思うんだったら家で食べてきなさい。だって教会っていうのはそれが目的じゃないからって。食事をしてから集まってきなさいって。なんでパウロがこんなこと言ったか、裁きを受けることにならないためにですって。でそのことをもうすでにパウロはずっと語ってきたんです、ね、だからあなたたちが裁かれないために正しい動機を持って集まるようにって、食事をするためではないって、ね、最後にこう言いますよね。その他のことについて私が言った時に決めましょうって。おそらくパウロ自身、主の晩餐について他にも記したいことがあったんでしょう。でもパウロが言うのは、今はパウロ自身が記したこと以外についてはそっちに行った時に直接あなたたちとそのことについて話しましょうって。今あなたたちが知るべきことはここに記しておいたと。こうしてこの主の晩餐についての教えを閉じるんです。まとめです。何をパウロは彼らに教えたかったのか。もう我々すでに見てきたように、私たちが何をするにしても私たちが覚えなきゃいけないのはどんな心でそれをしているかです。私のやっていることを神様喜んでくださっているのかです。私の心のすべてをご覧になっていらっしゃる神様、この方に喜んでもらいたいと思ってやっているのに本当にこの方は喜んでくださっているのかどうかです。それとも自分がやっていることに自分自身満足を得ていません。神が満足されるかどうかです。あなたがどんなに喜んでいようと神が喜んでいなかったらそれは虚しいものです。自分の心を吟味しなさいって。何をするにも、こうして教会に集まるときもそうでないときも、我々はすべて自分の心を吟味して、そしてそのすべてをご覧になっていらっしゃる神様を喜ばれること、そのことを願いながらすべてのことを行っていきなさいって。どうかそのことをご自分の心にしっかり刻んで、いつも自らの心を吟味して、人ではなくて人を吟味するよりも自分を吟味して、主が喜んでくださる歩みを継続して歩み続けてください。皆さん、それが私たちがこの救いに預かった、またこの救いに預からせていただいた その目的だからです。父なる神様、いつもあなたは私たちの心に問いかけてくださいます。なぜならあなたの関心は私たちの心があなたの前に正しいかどうか、そこにあるからです。私たちはこれだけのことをしているから、これだけのことをしてきたから、きっと神様喜んでくださっていると。問題なのは今私たちがどんなふうに生きているのか、今どんな心を持って生きているのか、そのことです。どうかこの愛する兄弟姉妹たち一人一人が自分の心をしっかり吟味して、あなたに喜んでいただきたいという思いが、今日あなたが教えてくださった教え、そのような歩みを実践する力となりますように。いつも自らの心を吟味しながらあなたの前を正しく歩み続けていくことができますように。罪を犯すときに私たちがそれを弁解することなくあなたの前に告白しながら、あなたに喜んでいただくその歩みを継続することができますように。この愛する兄弟姉妹方一人一人をどうか祝してください。どうか一人一人をあなたがそれぞれのところでお持ちください。彼らの言葉だけでなくて、それぞれの歩みがあなたの素晴らしさを人々の前に明らかにする、そんな信仰者としてあなたが大いに祝して用いてくださいますように。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。